石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング。さあ今日は学上の三島さやかさんにゲストとしてお越しいただきお話をさせていただいています。引き続きよろしくお願いいたします。
今日は本当にお忙しい中お越しいただいて本当にありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いします。
さて先ほどもねお話伺ってきたんですけれども、学生さん側ではなく今度は企業側なんですけれども、求める人材っていうのはどうでしょう、変わってきたなっていう印象とかってありますか？
いやもう基本的なところはやっぱり企業さんが求められてることって変わってないのかなって思うんですけど。
変わってないですか？
やっぱりそれがなんか学生らしい元気さであったりだとか、もう明るく元気に大きな声でハキハキとまずこう挨拶だとか自己紹介できる子がなんかまあ減ってきているのかな。まあ、緊張とかはね、
そこを求めているけれども、はい、それに応えてくれる元気な学生さんが減ってるってことですか？
なんかそれがベースラインなのに、それすら伴ってない学生がいてる、まあ、結構静かな子が多いのかなと。
大人しい子が多いということですかね。
なんかまあ草食系っていう言葉が生まれたのも、はいはい、まあ、その要因になってるのかなと思うんですけど。
一番今企業が求めたい人材像というか学生さんに求める、はい、視点っていうのはどういったところにあるんですかね？
よく言われてやっぱコミュニケーション能力ですかね、
はいはいはい、
もう自分の思ってること考えてることを人に伝えるっていうのもそうなんですけど、まあ、面接中に質問の内容が理解できてない、そういった傾聴力がなかったりだとかするとなかなか会話のキャッチボールが続かなくって、うん、この子ちょっと違うかなと判断されてしまう、ま
あ、コミュニケーション能力ってこう言うは簡単ですけど、じゃあどうやって磨いたらいいんだろうかという質問というか相談とかも結構あるじゃないですか、
は
い、
ありますね。やっぱりもうその時私がいつもおすすめしてるのが、もうとりあえず目上の人、まあ、社会で働いてる人と接する機会を多く設けた方がいいよというふうには話してますね。
例えば、ね、まあ、バイト先とかでそのバイトの店長さんとか、はい、
そうですね、
そういった人と話をする機会をより設けるようにするということですかね、
は
い、
そうですね。やっぱりアルバイト同士、まあ、学生さん同士、友達同士の、まあ、同じ目線のコミュニティじゃなくってまた全然違う視野を持ってるコミュニティの人たちとの、まあ、交流を図っていくことによって結構学生からすると新鮮さっていうのは出てくるのかなと、
うん、学生さんにすると例えばそのバイト以外だとどういう場でそういう機会っていうのは得れますかね？
もうまず街に出かけることかなと、うん、結構今はね家に引きこもって遊ぶ子が多いと思うんで、はい、うん、もうそれこそちょっと一歩外に出てみて、まあ、例えばライブに行くっていうのも一つそうでしょうし、はいはいはい、まあ、何かより行動力のある子なんかどんどんボランティア活動であったりだとかにも参加していただければ、うん、よりねいろんな方との交流の機会っていうのは、
私もだから学生時代ずっと NGO の活動に携わらせていただいていて、まあ、環境系の NGO をやってたんですが、そのずっと長年環境分野に取り組んできた大人というか先輩というか、そうした方との交流、そういった、まあ、泊まりがけで合宿をすることもありましたし、けんけんがくがく議論をすることもありましたし、あれが本当に自分にとっては大きな財産になったなということは思っていて、そういう場って本当大事ですよね。探せばいろんな活動の分野、そういう NGO にしてもボランティアにしても、はい、東北東日本大震災のね復旧復興のお手伝いをされている学生さんも私も何人かお会いしたりしましたけど、探せば多分いろんな活動の分野あると思うので、うん、そういうところに、まあ、一歩踏み出していくということが大事なんでしょうね。
はい、で今の結構先行の手法として企業さんがやっぱり多く取り入れられてるのが初期段階でグループディスカッション、
はい、
それこそ意見討論の機会っていうのを設けて、まあ、この学生がどういう思考のもと、まあ、どんな生活をしてきて今この考えを持ってるかだとかっていうのを、その学生の素の部分を探り当てるために学生同士でまず意見交換討論会をさせるっていうような先行手法を用いられてるんで、
そういうグループディスカッションでは企業側はどういうところを見てるんですか？
まずこう協調性であったりだとか、うん、その人の意見をまず受け止めること。多分ねディスカッションなんで意見の食い違いってあると思うんですけど、まあ、A さんの発言に対していやそれは違うでしょうと否定で入ってしまう子は、はいはい、やっぱり協調性に欠けてくるなとか、うん、それがことお客さんとの商談の現場っていうのを想定していくとお客さんにそれは無理ですと言ってしまうのはやっぱり会社からするとやっぱよろしくないのかなと。
相手の意見を一旦、相手の意見あるいは周りの意見を一旦受け止めた上 で、
ね、
自分としてどういう発言をしていけるかという部分ですかね、
はいはい、そういったなんか対応力なんかはやっぱり求められてるからこそやっぱどこの企業さんも今ディスカッションさせてるのかなと。
なかなかそれも
難しいですよね。
難しいでしょうね。
だって就職の面接というと皆さんこう自己 PR であるとか、
はい、
こう決まったものを覚えて、でどう発揮するかっていう練習をこれまでしてきた方も多いと思うんですけど、はい、そうじゃなくて自分の本音とかが分かられてしまうってことですもんね。
そうですね。どうしても個人面接集団面接となると学生は緊張してその用意してきた言葉を喋ろうと、はい、まあ、着飾った部分になってくるんで、そうなってくるとやっぱり入ってからのミスマッチとかにもつながりやすいんで、なるべく企業側からしてもその学生の本質の部分とか、ほんまはどういうふうに考えてるんやろうっていう心の奥底の部分をなるべくこう選考段階からこう探り当てようっていうふうにされてるんじゃないかなと思ってます。
まあ、そういうのにこう、まあ、ある意味自然体で、リラックスして臨んだ方が自分の素を出せて、そこをまあ評価してもらえるということにつながるんだと思いますけど、
そうですね。
まあ、学生さんからするとそういうのを見据えて、どういう準備をしていけばいいんでしょうかね。
まずそもそもにはなるんですけど、やっぱりその会社のことはしっかり理解しておかないといけないかなというのは感じます。今年の4年生の採用活動の中でよく企業さんからお声が上がったのが、業界のことを知らないっていうのがあったんですね。企業のことは一生懸命研究してくれてるけれども、はいはい、業界全体のことを知らなかったりだとか、うちのまあライバル会社のことまでをしっかり研究してないんで、比較した上で御社がいいですって言ってる学生の方が魅力的でも、多くの学生はなんとなく御社が好きですとか、とりあえず御社のこと知ってるんで入社したいとか思ってます、そういうふうに志望動機として思ってますっていうふうに発言する子がやっぱり多いみたいで、
なるほど、
やっぱりね、そういう、まあ、こと選考面接なので、会社のことを理解して他の会社よりも御社の方が優れてる、で私のこの強みを生かせるのは御社のフィールドだと思ってるっていうような言い方をしておかないと、なかなか
その業界全体の中でのその企業の置かれている位置づけと特徴と、まあ、優位性というか、
そうですね、
あの何がその企業がその業界の中で評価されているのか、あるいは、まあ、もしかしたら評価されていないとことも含めて、うんうんうん、きちんと理解した上でその評価されていないことがもしあるんであれば、それをこういうふうに変えていこうと、自分ならこう変えれますというようなものを出せると、企業からすると大変ありがたい人材というふうに映るかもしれませんね。
そうですね。やっぱり実際そういった子たち入社してからも、まあ、ライバル会社のことであったりだとか業界全体の動向を知ってると、まあ、やっぱ即戦力にもなり得る可能性もありますんで、そういった勉強熱心な学生だとかは、まあ、企業からすると好きな学生像になってくるのかなと思います。
取りたいなと思わせる、
そうですね、
ポイントがあると本当にいいんでしょうね。
まあね、今の学生結構素直みたいで、そんな自信はないですっていうのが表に出てしまうっていうのがちょっと、あ、惜しいなと。私もこう模擬面接なんかで面接官やらせてもらってるはするんですけど、はい、その時にあともうちょっとこうグッと熱意を伝えてもらったら多分結果としていいのが出てくるのに、そこがちょっと弱いっていうふうに評価をする子が結構多いですね。
まあ、経験もある程度ね必要でしょうから、まあ、練習その模擬面接なんかもあの学長さんでもやられていらっしゃるんですか。
はい、そうですね、あの就職博の会場の中でも模擬グループディスカッションのセミナーを開いたりだとか、はい、集団面接の、あの機会を開かせていただいたりだとか、よく私は大学を担当しているので大学のキャリアセンターから依頼を受けて学内で模擬集団面接会を開催したりだとかしておりますので、そういった機会をどんどん学生の皆さんには利用を活用していっていただきたいですね。
そうですね、そういったところでやっぱり何回かまあ練習しないと、あのポイントといいますか、どこはもう本音をさらけ出したらいいのかっていうこの押し引きの部分が、なかなかね一発ではわからない部分もあるでしょうから、
そうですね、
学長さんがそうやって模擬面接をやっておられるということを、あの、まあ、この、番組聞いていただいたリスナーの皆さんも、はい、あの知っていただいたかと思いますので、積極的に参加していただいて、
はい、
どういうふうに探せばいいですか、そういうのは。
もう朝日学上ナビから検索していっていただければ、次3月に入ってから3日4日でもまた大阪会場でも就職博開催するんですけれども、
大阪はどちら、
ハービス大阪で開催しますので、そこでもまた私模擬グループディスカッションのセミナーを開催させていただくんで、
ああそうですか、
ぜひまた皆さんに積極的にあのご参加していただきたいなと思ってます。
三島さんにお話伺ってるとなんか自分も就職できそうって思いますよ ね、
ね、あの本当にあのこの勢いでいけばいいんだとか、このポイントでいけばいいんだということが非常に分かりやすく教えていただけますのでね、
会場で三島さん見つけたら皆さんあの質問などしていただけたらいいですよ ね、
石川トークランニングで聞きましたと言っていただけると、
はい、ぜひ
さあ最後に今から就職活動する学生さん、あるいはこれから求人しようと思っている企業さんに、一言メッセージいただけたらと思います。
学生の皆さんにはまずこう自分の可能性っていうのを自分で閉ざすんではなくって、まあ、自分何ができるかわからないっていうのが多分学生の本音だと思うんで、まずいろんな社会を見に行ってほしいなと。どんな人が働いてて、世の中にはどんな仕事が存在してて、で自分にはどういった仕事が楽しいと感じれるかなとか、どういった人たちと話したい、どんな商品を扱いたいかなっていうのをまず知っていってほしいっていうのが一番大きな思いですね。で、企業の皆さんにつきましては、まあ、私たちもこういつも採用の活動支援というところでいろんな取り組みもさせていただいてるんですけれども、まあ、やっぱり学生のやっぱ本心の部分であったりだとか可能性をどんどん引き出すような面接選考を開いていっていただくことによって、まあ、入ってから育てるっていうような意味合いも持ってどんどん採用活動をしていっていただきたいなというふうに思います。
今日は学長の三島沙耶香さんにお越しいただきました。
今日は本当にお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
就活、まあ、最中の学生の皆さん、高校3年生の皆さん、引き続き頑張ってください。